説教、私の主、私の神よと題して石橋秀夫牧師です。
復活祭の礼拝を捧げることができますこと感謝であります。3月21日から24日までインドネシアに参りました。ミナハサ州というところにありますミナハサ福音キリスト教会の総会に出席するためです。ミナハサというのはインドネシアで最も力ある州で、オランダ領であったときにこのミナハサから始まるということで、今の大きな力を持っている州ですが、インドネシア全体ではイスラム化を進めていくということで、ことでありますが、ミナハ州は 90% がキリスト者であります。さらにまた新しい教会の流れを組んでいます。ダッチリフォーム、ドイツ改革派教会の流れを組んでいるということにおいては、新しいと同じ伝統を持つ教会であります。このミナハサ福音キリスト教会の総会に出席いたしまして、日本キリスト教団は世界の教会と宣教協約を結んでおりますが、ミナハサ福音キリスト教会と宣教協約を結んでいこうということになりまして、その総会に招かれて、宣教協約の審議の時間、壇上にあって、その働きを担いました。総会には大変驚かされまして、夜の11時に着いたんですが、まだ総会が行われていて、その日の総会は午前2時まで行われた、ということです。一緒にいた幹事は、総会場隣ですから行くかって言われたんですが、いや私は寝ると言ってすぐ寝ました。で、翌日起きまして、総会場をもうホテルから出て総会場まで自由に行き来したのですが、どうもそれが幹事にとってはとても心配だったようです。総会場は3000人入る総会場ですが、総会議員は2000名、で、ほぼ満席というそういう総会でありました。ミナハサ福音キリスト教会の会長は、州知事よりも力を持っています。総会にはインドネシアの副大統領も挨拶に参りまして、州知事はずっと総会に張り付いています。壇上に張り付いていて、大きなデモが行われた、困ってしまって、それを鎮めるのに、教会の会長に依頼した。で、会長が依頼したすぐに解散した、というぐらいに大きな力を持っています。そして選挙がもう大変で、翌日は徹夜で選挙が行われた。地域共同体は教会を中心に成り立っています。教会に病院があり、また教会で産業を生み出し、教会のつながりの中で、人々は生活することができています。ですから、ミナハサ福音キリスト教会の地域をずっと車で案内されますと、庭に十字架が立っています。イエス様の十字架によって生かされているというふうな印だと思いますが、多くの町や村の家の庭には十字架が立てられて、キリスト者の家であることが示されています。そして、総会は非常に時間がかかります。名札があって、それが選挙権みたいなもので、それをかざしますと、もう本人が確認されて、ボタンを押せばいい。コンピューターで管理されてて、すぐに集計は出るんですが、2000人もの人たちが投票いたします。私たちが投票所に行って投票するように24の投票箱が用意されていて、そこで1人ずつ 選挙していきます。ですからものすごく時間がかかるわけです。過半数を取らないとまたやり直しということですから、徹夜で選挙がなされる。もうしかも熱気があふれています。というのは16の幹事、幹事法、幹事を支えるなんて、まあ、16の幹事、そのごとに幹事法と選んでいくわけですが、その幹事はその地域のある面では代表者みたいになります。だから地域社会に対して大きな影響を与える、まあ、行政的な働きを担うということで、選挙が非常に重要であって、まあ、徹夜でも選挙するというそんな総会でありました。起きて総会場に行こうと思って、出かけて行ったんですが、何のチェックもなしに、総会場に行ったということに驚かれました。なぜならば入り口には会場の入り口には金属探知機があって、ホテルの前にも会場の前にも金属探知機があって、そこを通って厳重にチェックされなければ会場に入ることはできません。ただ私はフリーパスだった、何も知りませんから、もう自分の、家にいるような部分で、行動しておりましたら、もうちゃんと私のことは認識されていて、チェックなしに全てを通ることができた、ということで、ありました。で9時半から総会が始まって2時間、選挙協力の話し合いをするわけでありますが、2時間ほど役割を果たしまして挨拶をして、そしたらもうすぐに車を用意してありますからと言われて、外に出ることができました。そして、美味しいレストラン、観光の案内をしてくれましたが、その車は政府の車、赤いナンバーの政府の車に乗せられて、案内していただきましたが、政府の車に乗りますとノーチェックです。チェックされることはありません。スピード違反しても絶対捕まらない、恐ろしい車に乗せられました。その代わりその車から出ると どこにおいてもチェックされない、ということで案内していただきましたが、大変驚いたのは、リオデジャネイロのオリンピックの時にしばしば大きなキリスト像が映りましたね、あの丘の上に。あのようなですね、大きな像があるわけです。キリストの像があるわけです。その像はこう羽をこう広げてこう下をこう見下ろしている像ですね。リオデジャネイロはこんなんでしたね。でも皆はさのその巨大な像はですね、見下ろしているわけです。でその像に大変驚きました。キリストは自分たちの生活を見つめていてくださる、一人一人の生活を見つめてくださっている、そのような信仰をその像の中に見ることができたわけです。皆はさにおいてはキリスト教はマジョリティでありますが、日本においてはキリスト教はマイノリティです。しかしマイノリティであったとしても、しかし私たちはキリストの復活の力が、私たちに注がれている、復活の主イエスが見下ろしている、見てておられる。それは少なかろうが多かろうが同じ力を持って復活の主は私たちを見つめていてくださる。最初の主イエスが見つめた共同体は弟子たち、本当に小さな弟子たち、恐れ怯え、そして、震えながら鍵をしっかりかけて部屋の中に、息を潜めている、その弟子集団にイエス様は復活のお体を最初に表されたわけです。そしてその後トマスにも、復活の喜びにあふれている弟子たち、主が復活されたと喜んでいる弟子たちの中でただ一人そこにいることがなかったトマス、このトマスにも主イエスはこの一人のためにこのトマスを見つめつつ、そして出会ってくださる、その神の御業が今日の御言葉に示されているわけであります。今日の聖書の箇所は2時19節からでありますが、その部分の最初のところから 学んでいくことができればと思いますが、19節を見ていただきますと、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた、とこのように記されていくわけであります。朝早く婦人たちが、女性たちが墓に行った。そこで復活の喜びを最初に知らされるわけであります。そして夕方、弟子たちのところにご自身を、主は復活のお体をお見せになるわけであります。復活の死が出会われるわけであります。この小さな恐れと怯えと、怯えの中にある弟子たちにイエス様はご自身を表されて、その真ん中に立たれた。そしてあなた方に平和があるようにと言われたわけであります。ヨハネ福音書においてヨハネが一番語りたいことは、イエス様はどなたであるかということを語りたいわけであります。これは非常に重要なことです。イエス様はどなたであるかということを語りたいわけであります。どういうイエス様が弟子たちにご自身を表されたか、このことも合わせて非常に重要なことであります。鍵をしっかりとかけてやる戸の中になぜイエス様は入ることができたのか、もう単純なことであります。神様だからです。ヨハネは十字架にかかって死んでよみがえったイエス様、あのお方こそ神様であるということを強調して語りたいわけであります。そして弟子たちの恐れ怯える、息を潜める弟子たちの真ん中に立って平和があるようにと語りかけられた。このことが大きなメッセージとして、復活祭に私たちに響くわけであります。私たちの人生においても、恐れがあったり怯えがあったり戸惑いがあったり、歩いていけないっていう沈んだ状況の中に生きなきゃならないってことがあるわけであります。しかしそういう私たちを主イエスは見つめてくださっている。復活の主は見つめてくださっている。そして私たちの中に入ってきて、平安あれ、平和があるようにと力ある言葉をかけてくださる。そのことによって私たちは立ち上がって歩き始めることができる。そのイエス様の最初の御業を私たちは学ぶわけであります。二節を見ていきますと、そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。神であります。神であるお方が手と脇腹を見せられた。そこには痛々しい傷があるわけであります。十字架に釘付けされた手、その手に深い深い傷跡、穴が開いている。脇腹も、神は大きな痛みを背負ってくださった、私たちの痛みを背負ってくださったということを復活の主はそのお体で示されたわけであります。神が私たちの痛みを自ら受けてくださったということが強調されてくるわけであります。私たちの痛みを自ら受けて、そして私たちを新しく変えてくださる、いや創造してくださる神様の創造の、新しい人間の創造の御業が語られてくるわけであります。21節見てますと、弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように私もあなた方を使わす。恐れ怯え 息を潜める弟子たちに、あなた方を私は使わすと弟子たちを伝道へと押し出していくわけであります。この小さな小さな群れがイエス様によって伝道へと使わされていく、そのことにおいて教会が誕生するわけであります。世界中に教会が広がっていくわけであります。最初のイエス様から用いられた者たちは本当に小さな小さな恐れ怯えるこの弟子たちが用いられていくわけであります。弟子たちも私もこのお方によって、復活のイエス様によって新しく創造されていく、そのことが22節以下で示されています。そう言ってから彼らに息を吹きかけられ言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないままで残る、まま残る、まあ、このようにイエス様は語られるわけであります。息を吹きかけられた、聖霊を受けなさいとイエス様は語るわけであります。息を吹きかけられたというふうに示されてまいりますと、私たちはすぐ創世記の御言葉をとつながっていることを思うわけであります。天地創造の物語、旧約聖書創世記の2ページを見ていただきたいと思います。2章の7節主なる神は土アダムの地で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと語られていくわけであります。土の地で人を作った、この無価値な存在は神様から息を吹き入れられることによって命が与えられ生きるものとなったと語られていくわけであります。そしてイエス様も今息を吹きかけられているわけであります。弟子たちに息を吹きかけられた、聖霊を受けなさいとおっしゃった。そして新しい人間をそこで創造してくださった。その人間はエフェソ書によって見ますと、パウロは罪に死んでいた神の怒りを受ける人間として語られてまいります。息はしている、生きている、しかし神の前には罪に死んだ存在であり、神の怒りを受けるべき、そして滅んでいく存在でしかなった、なかった。その罪の痛みを主イエスは十字架で受けてくださった。その手には深い痛々しい傷跡がある。脇腹、死んだことを確かめるために槍で突かれた、その痛々しい傷の跡がある。穴が開いている。私たちの罪を、痛みを一身に背負って、私たちを罪から救い出して新しい人間に変えてくださる、その救いの御業が示されているわけであります。神が十字架にかかって死んでくださった、新しいの傷を背負って死んでくださった、そして新しい人間に作り変えてくださった。それは今日は聖餐式がありますが、イエス様の命に預かり、復活の命に預かり、復活の大きな光に包まれて生きるものへと作り変えられていくことが示されているわけであります。清水さんは聖学院の中学高等学校副校長先生をされておりましたですね、 24日の日に、午前6時半に羽田に着いたんですが、眠れませんね、夜中中飛行機の中は。プレミアエコノミーとかなんてちょっと椅子はひどかったんですが、まあ、それでも眠れませんね。それで、光落ち社という保育園の卒業式があって、どうしてもそこには来てほしい、インドネシアに行ってるからダメだって言ったんですが、何時に帰るんだ、午前10時あの午前の6時50分には着く、まあ、それが半になったんですが、だったら迎えに行くって言ってくださいました。羽田まで迎えに来てくれたわけです。それで助かりましたね。リクライニングで寝て帰りましたので少し元気になりました。そして卒業式に出て、それから、清水先生が働く中高中水学院男子中学高校に行きまいりまして、元校長の林田秀子先生の忍ぶ会がありました。林田秀子先生は優れた説教者であり、伝道者であり、また同時に教育者として深い尊敬を集めている先生で、私もお待ち合いをいただいておりましたので、亡くなられて忍ぶ会に出席いたしました。清水長老が全体の司会をされておりましたが、おりましたが、大変感動したのはですね、とても意外だったんですが、二人のお嬢さんがいらっしゃって、その二人のお嬢さんの挨拶に本当に感動しました。でご長女が老衰で亡くなっていくんですが、ずっとそばにいて、父の死んでいく姿を見るわけです。父が死んだどれほど嘆き悲しむことになるだろうかと思ったそうなんですが、実際に父親が死んでいくその姿を見つめて、不思議な時間だったとおっしゃいました。そして心は嘆き悲しむということよりも、心は平安であったとおっしゃいましたね。平安であった。そして死んだ父の顔を見ながら、光り輝いてた、光ってたとおっしゃったでしょうかね。何しろ不思議な時間を持ったということです。その話を聞きながら、死んだ父の姿の中に、平安を感じる、死んだ父の姿にの中に、そこに輝くものを感じる、イエス様によって新しく作り変えられた人間の姿が、その死において象徴的に示されているということを強く感じさせられました。私は死において、それが全てではなくて、むしろ死を見つめることによって、そこに働く復活のキリストの力を見つめることができる、キリストと共に死に、キリストと共に生きる、新しい命の世界に生きる、新しい命の世界の輝きに包まれて、私は死んでいくことができる。しかもその死を見つめることは絶望ではなくて、新しい世界への希望がそこにあふれていく。だから不思議な時間、イエス様を信じているがゆえに、復活のイエス様を信じているがゆえに、そこに平安がある。そしてそこに光り輝くものを感じる不思議な時間。ご長女が話された、その挨拶に大変感動したわけであります。今日のトマスのお話が聖書の箇所でありますが、弟子たちが喜んでいる、その中でトマスだけは喜びの輪に入ることができない姿が示されていくわけであります。24節を見ていきますと、12人の一人でディドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らにとって一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。 当然の反応であります。他の弟子たちは大喜びをしている。主はよみがえられた。しかしトマスは復活のイエス様に会っていない、会うことができていない。ありえないことが起こっている。とても信じられないことが起こっている。だから手の釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、決して信じない。トマスの姿は私たちの姿であるかもしれません。他の人が信じていても、いや私は信じられない、いや私は信じることはできない、どうしても、信じられないことは信じないわけです、信じられないわけですから、どのように言われても私は信じることはできませんと答える以外ない。そのトマスを主は見つめておられる。信じることができないトマス、この一人のトマスを主は見つめておられる。8日の後とありますから、この一人の人を主イエスは見つめ続けておられたと言ってもいいかもしれません。私は主とは関係ないと思ってしまうことがありますが、主は関係ないというものを見つめていてくださる。そのことがトマスを見つめ続けるイエス様のお姿をここに感じて、大変驚かされるわけであります。この一人の疑うものを主イエスは無視されない、なお見つめ続けて深く出会ってくださる主であることが示されていくわけであります。27節、それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいと語られるわけであります。神がその手に、その脇腹に生々しい傷跡を持って復活してトマスに出会われた。もうトマスは私の主、私の神よとひざまずいて拝まざるを得ない、トマスの姿が示されてくるわけであります。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる、見ないのに信じる人は幸いである。見ないで信じるものは幸いであると主は語っておられるわけであります。息が吹きかけられて聖霊が与えられて、復活の死によって新しい人に作り変えられていく、まあ、それは私たちに起こったことであります。洗礼を受けることによって神の息が吹き入れられる、聖霊が注がれて、生々しい主の手の傷跡、生々しい脇腹の傷跡を見つめながら、私のために、この私のために主は十字架で死んでくださった、神は十字架で死んでくださった、私の痛みを全て背負って十字架で死んでくださった、私は洗礼において新しく作り変えられるわけであります。そしてトマスのように、私の主、私の神よとひれ伏して礼拝を捧げることができる。トマスに起こったことは私たちに起こっていることであります。今復活祭のこの礼拝、トマスがひざまずいて我が主よ我が神よとひれ伏した礼拝せざるを得ない、その思いを持って私たちのこの礼拝は捧げられているわけであります。復活の命をいただいて生きる幸をかみしめながら、私たちの人生の歩みを歩んでいきたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 復活祭の礼拝を完成いたします。主は見つめ続けてくださる。死の復活を疑ってしまったトマスをも見捨てることなく見つめ続け、追い求め続け、8日後にトマスがいる弟子集団に再びご自身を表されました。そして神がトマスの罪を、痛みをご自身の痛みとして受け止め、十字架において死んでくださったことを知ることができたトマスは、死の前にひざまずき、私の主、私の神よと心からの礼拝を捧げています。この礼拝を私たちもこのように捧げることができますこと、心から感謝いたします。この礼拝によってイエス様の命をいただいて、今日は聖餐式に預かりますが、命をいただいて、主の復活の命をいただいて生きる幸いを聖餐式において深く強くかみしめることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。